大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週先々週と、ソニーロリンズの追悼特集をしてましたけども、今週もその続きです。ね、NHK でやっているジャズトナイトとかでは比較的正当なソニーロリンズの曲をおそらくこの先かけていくことになると思うので、ジャムジャムラジオの方ではあんまり追悼特集では流れないようなロリンズの曲を多めにかけてますけども、今日もちょっとそっちの系統かな。1曲目はですね、ソニーロリンズが1962年に録音しました What's New というアルバムがあるんですけども、この中にはカリプソナンバーが2曲ほど入ってて、カリプソというか、まあラテンナンバーって言ったらいいのかな。Don't Stop the Carnival が有名なんですけども、もう一つ B 面のラストに確か入ってたかな、ブラウンスキンガールという曲があって、これ本当にいい演奏です。メンバーはソニーロリンズのテナーサックス、ジムホールのギター、ボブクランショーのベースに、ベンライリーのドラムス、そしてパーカッションが何人かいます。キャンディット、それからウィリー・ロドリゲスにデニス・チャールズ、他あとね、歌の人たちも入ってます。ということで、今日の1曲目はまずはブラウンスキンガール、ソニーロリンズ聞いてみましょう。ソニーロリンズの演奏でブラウンスキンガール聴いてもらいました。1962年の録音です。冒頭で What's New ってアルバムに入ってるって言いましたけど、Don't Stop the Carnival って名前のアルバムだったかな、 What's New だったかな、どっちかな。手元に実はなくて、ネットでさもう一回購入したんですけど、そっちは What's New ってなってて、でもね、 Don't Stop the Carnivalだったような記憶もあるんだけども、ちゃんと覚えてないや。 NHK で放送する番組の方はこういうの全部ファクトチェックをプロデューサーとディレクターとかとするんで、こういう、ルーズな感じじゃないんですけど、ジャムジャムラジオはその辺は結構ルーズにやってるんで、あれですけども、いいでしょすごく。でこれね、僕どっかこの番組かな、他の番組かもしれない、言ったかもしれないけど、最初はねソニーロリンズのこういうのじゃなくて、ビレッジヴァンガードとかのライブの普通のいわゆる、バップを激しく演奏してるようなのが大好きだったんです。で高校の時にこのカリプソモノ聞いた時に、この歌が入ってるのとか含めてなんかやぼったく感じて、あんまり聞かず嫌いだったんですよね。食わず嫌いというか、それがある時期からこのあたりがすごい好きになって、めちゃくちゃいいなと思うようになって、多分ね高校っていうか、まあ20代の前半の頃とかは激しいジャズとかどんどん先鋭的になっていくものばっかりに惹かれたんで、ソニーロイズのこういう感じのってあんまりピンときてなかったんだけど、ある時期からすごい好きになって、むしろこっちの方が好きになって、特にこのブラウンスキンガールはすごい名曲というか名演奏だと思うんですよねって思います。ちょっとね話はソニーロリンズからそれちゃうんですけど、実は先週先々週と放送したねソニーロリンズの特集は、5月の末に収録していて、その後ね僕ヨーロッパツアーに2週間ほど出てたんです。でこうすっごい面白いツアーで、前半はノルウェーで、障害のあるね、人たちがやってるグループ。日本で僕、音遊びの会っていう障害ある人たちとやってるグループ、20年もやってますけども、実はノルウェーにもそういうグループがあって、その人たちと1週間ほど、ずっと一緒にやってて、音遊びの会からもメンバーがね、何人か来て、ジョイントしてやってたんですけど、この話もね、番組でしだしたら多分止まんなくなるんで、後日しますけども、すごい最高で。で、その後、ソロでフランスで2公演やった後、以前もちょっとね、3月に日本ツアーしましたけども、2月だったかな、忘れちゃった。サックスのマッツ・グスタフソンと、それからフランスのバグパイプのエラワン・ケラベックの、と私の3人で、オーストリアから、あとは東欧諸国を回って、たんです。6日間だったかな、毎日連続公演でねっていうのをやって、それで帰ってきて、もう一回このソニーロリンズの収録してるんで、なんか同じソニーロリンズかけてるんですけど、僕の頭の中ではツアー前とツアー後で随分気分が変わったというか、実はツアー中の前半はぎっくり腰になっちゃって、もう大変で、 でも不思議なもんでステージに出ると痛くないんだよね。でもステージ終わると、ぎっくり腰が本当にひどくて、大変だったんだけど、後半ね、少しずつ良くなってって、だんだん大丈夫になってって、ツアー終わった頃にはほぼ治ってたんですよね。で、今回ね、そのツアーの中でもいくつかすごい楽しい、面白いことがもう毎日良かったんですけども、あったんで、その話もちょこっとしつつ、ソニーロリンズかけようかな。次のソニーロリンズはですね、これも僕が多分高校生の頃のアルバムだったと思うな。あんまりこれもかかることがないかもしれない。イージーリビングってアルバムがあって、まあソニーロリンズの数ある名盤には大抵上がらないアルバムなんですけども、録音年月日見ると1977年って書いてあるかな。この中で、ソニーロリンズが珍しくソプラノサックスを吹いているラテンナンバーがあって、タイトルがなんだっけ、アロス・コンポロっていうタイトルで、これね、すごくこれも好きなんですよね。メンバーは、ソニー・ロリンズが珍しくソプラノサックス。そして、ジョージ・デュークが、ピアノ・キーボード。それから、チャールス・イカルス・ジョンソンのギターに、ポール・ジャクソンのベース。すごいリズムですよ。そして、トニー・ウィリアムスがドラムスで入っています。ということで、ソニー・ロリンズのアルバム、イージー・リビングから、アロス・コンポロ、聴いてみましょう。明るくていいでしょう。ソニーロリンズの1977年録音のアルバムのイージーリビングからアロスコンポロ聴いてもらいました。ロリンズにしては珍しくソプラノサックス吹いてますけど、この時期のアルバム時々ソプラノサックス吹いてるんですよね。これは1977って僕多分高校生の頃だけど、手に入れたのは東京出てきて、時だと思うんだよな多分、だから1978年だと思うんですけども、それでよく当時一人住まいのアパートで、このアルバム聞いてました。まだなんか自分が、音楽家になりたいけども全くそんなどうしていいかもわかんないし、まあね、大学にはちゃんと行ってなくて、ジャズ研に行ってたんですけど、ジャズ研の友達と年中つるんでて、それで、その友達なんかとこのアルバム一緒に聴いたりしながら、もちろん、皆さんもきっとご存知のように、僕はフリージャズとか、結構ノイズっぽいもんが好きで、そういうのやりたくて、出てきて、東京に出てきたようなとこがあるんだけど、だけどそんな音楽だけが好きなわけじゃなくて、なんかやっぱソニーロリンズがすごい好きだったんですよね。ずっとね、自分がやる音楽とは全然違うなと思ってたんだけども、なんかいつでも心にソニーロリンズをじゃないんだけども、なんかね、しんどいとソニーロリンズを聴く癖があって、だからそういうのがきっともしかしたら後々アマちゃんとかああいうちょっとコミカルな明るい音楽を僕が作るときに直接ソニーロリンズの曲を真似したりすることはなかったんだけども、きっとどっかに残ってるんだと思うんですよね。で、ソニーロリンズって聞けばわかる通り結構やぼったいでしょ。アレンジとかアドリブは最高なんだけど、でもこのやぼったいアレンジが好きで、あんまりクールにかっこよくするのって、もちろん映画音楽とかの仕事だとそういうのが必要な時やりますよ。だけどなんかね、そっちよりもそうちょっとやぼったいのが好きなんだよね。何なんだろうね。もうちょっとかっこいい人間になりたいなと思うんだけど、なかなかそうならないな。だからそんなこともあって、まだもうなんていうのかな、毎日うつうつとしてて自分がどうなるかもわかんない時期のことをなぜかこの明るい音楽聴くと思い出すんですよね。不思議なもんでね、音楽ってなんかそういう人の記憶と結びついてるんで、必ずしも暗い音楽だから暗くなるとか明るい音楽だから明るくなるってわけじゃなくて、だけど自分のそのなんだろうな、まだ普通うつうつとしてた頃のことを思い出すのってそんなに嫌じゃないというか、やっぱ懐かしいって思うようになっちゃったな。年取っちゃったのかな。だから、若い人たちがこれからなんかやりたいけど、まだなかなかどうしていいかわかんなくてっていう姿見ると、すごくね、羨ましく思う。変な話だけど、いいなって思うんですよね。そう。ヨーロッパツアー中の話しなくちゃね、ポッドキャスト版の方でもしようと思いますけど、もう本当に各所面白かったんです。いちいちもそれだけでも、話が尽きないんですけど、でもね、今回一番驚いたのは、ブダペストでのライブの時に、ブダペストミュージックセンターっていうところでの地下にある、地下だったかな、地下だね、にあるジャズクラブで演奏したんですけども、そこがすごくて、 そのジャズクラブだけじゃなくて、コンサートホール的な、なんていうのかな、クラシカルとか、現代音楽をやるようなホールもついてて、あとはね、録音施設もついていて、さらに、ミュージシャンたちが泊まれる施設もついてるの。だから僕らはそこに泊まったんだけども、でね、もう、すごく近代的な綺麗なビルなんですよ。で、あとね、アーカイブみたいなのもあって、様々な音楽がアーカイブされてる部屋があったりとか、図書館的な感じでね、あったりするんだけど、その中の一部屋に、ジョルジ・クルターグっていう、現代音楽の大巨匠です。今100歳ですけども、いわゆる20世紀の現代音楽の中心にいた人で、今、生き残ってる数少ない一人ってか、彼くらいしか現役でやってる人いないんじゃないかな。っていう方が、クルタークが、なんとそこに住んでるっていうんですよね。どういうこと？って思ったけど、すごいなと思って。で、その建物は、国とかがやってるんじゃなくて、ある個人が、自費を投じつつ、もちろんいろんな支援も受けつつやっていて、すごいなって本当に思った。この話だけでもちょっと止まんなくなるんで、今日はさらっと流しますけども、そこで、クルタクさんにもお会いできて、もう俺にしろ、マッツ・グスターソンにしろ、エルワンにしろ、ね、彼の前では子供みたいな状態で、もうただ嬉しくて撮った写真を3人ともネットに上げてて、バカかお前らはって感じですけど、嬉しかったんだよね。そんなことがあってもいいじゃないですか。この年になると、なかなか大先輩の前で下っ端面することできないので、すごくね、下っ端というかパシリ感がある瞬間で僕すごい好きなんですけどね。何言ってんだろう。そんなのも味わえたりとか、あとね、いろんな会場でいろんな出会いがあったりして、そこのブダペストでも初めて会った人たち、との出会いもあったりしてね、これもいずれなんかにきっとつながっていくんじゃないかな。他の土地でもです、もちろんそういうのが各会場であって、今回そのブダペストのその会場が最も、なんていうのかな、近代的でよくできて本当に感心するような素晴らしい会場で、あともう一個、今度はね、ルブリアナではスクワットってわかるかな？若者たちが不法占拠した、場所。まあでも不法占拠って言っても、だんだん合法的になっていくのがヨーロッパなんですけど、要するに使われてない工場跡とかそういうところに若者たちが入って、そこを改装して文化施設にしたり自分たちが住んだりっていう文化がヨーロッパにはずっとあって、これ日本にはなかなかないでしょう。そんなことしたらすぐ警察に捕まっちゃうもんね。で、ヨーロッパはそうやって、文化施設とかにしてった場所を最初は不法占拠でもちゃんとやっていくと後々認めて市から助成金が出たりとか最終的には公式にその人たちの、施設になっていったりとか市の施設になっていったりとかってする文化があるんですよね。ちょっと日本だと考えにくいけどね。だからそこはね90年代はそういうとこいっぱい回っていていっぱいあったの。今だいぶ減ってきたけどね、だからその90年代に初めてヨーロッパ回り出した頃を思い出しながらでも21世紀の今そうやってちゃんとした公共の施設じゃないんだけどねプライベートな施設でそういうとこやってるところもあったりとかすごくね意味が大きいツアーで面白かったです。この辺の話はしょってしてもあんまり伝わらないかもしれないのでいずれこの番組でもちゃんとしていこうと思ってますけどね。あ、そうそうそう。この番組で、ツアー前に、最近ヨーロッパ、昔はね、アメリカとかヨーロッパ回ると、日本の学生さんとか若い人がいっぱいいて、そういう人が見に来てくれたりしたけど、今、本当に縁が、弱くなっちゃったんで、留学するのとかも本当に大変だし、日本の人も来ること減ったし、っていう話をしたら、それを聞いて来てくれた人もいて、ちゃんといます。って言ってね、それもすごい嬉しかったっていうか、海外でジャムジャムラジオを聞いてる人いるんだと思って、ちょっとびっくりしたんですけども、あれですよね、やっぱり、僕思うんだけど、日本で、育って、なかなか今海外に行こうと思う人少ないかもしれないけども、自分の居場所は自分で決めてもいいって僕思ってるんですよね。で、そこがダメだったら他に移動してもいい。 とも思っていて、だから日本から海外に移動して自分の居場所を探してもいいし、そこからまた次のとこにも行ってもいいしと思っていて、ただ日本の場合はね、どうしても海で隔たれてるんで、そういうことする人が少ないし、特に今経済的にすごく厳しくなっちゃったから、それしにくくなってると思うんだけども、でもね、僕は、それでも、そうやって出てって、そこで自分の居場所を頑張って作るっていう人が、いるっていうのはとても、私たちにとって希望だし、僕らだけじゃなくて、よその国の人にとっても、それはとても大きな意味があると思っていて、だから、そういう人たちが、全くいなくなっちゃったんじゃなくて、今も、日本以外のいろんな場所で、そういう人たちがいるっていうのを、やっぱ今回改めて、確認できたのも、嬉しかったかな。そんなわけで、なんか、この番組海外で聞いてる人がいるっていうのもちょっと嬉しかったんですけどね。いつも、冗談で30人くらいしか聞いてないとか言ってたけど、そうでもないのかもしれない。ね。そのうち AI とかが発達するときっと、この僕が喋ってるのもすぐに英語とか違う言語に訳してくれたりするようになるから、もうできんのかな。だからそうすると、もしかしたら、全く日本語圏じゃない人も聞くっていう時代が、多分もう目の前に来てるし、そろそろ始まってるような気もしてます。ということでお話長くなっちゃった。ソニー・ロリンズの曲、もう一曲ね、イージー・リビングのアルバムの中のイージー・リビングを書きようと思ったんだけど、もうかからないな。かかんない。ごめん。これはまた、どっか他の番組でかけることにします。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今週は、先週、先々週に引き続き、ソニー・ロリンズの追悼をさせてもらいました。またソニー・ロリンズは折々ね、かけたいと思うし、NHK のジャズトナイトの方でもやりますので、そちらの方もお楽しみに。じゃあ今日はいつものように、その街の子供のテーマ曲の本当に頭の方だけかけて番組終わりたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。この話の続きはポッドキャスト版でも。大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版でーす。ということで、ちょっと本編では、ソニー・ロリンズの、私の本当に個人的な、趣味の曲をかけて、ちょっと思わず、自分の10代終わり、20代頭くらいのことを思い出して、ちょっと照れくさいセンチなことを言ってしまいましたけどもね。でも本当に不思議なもんで、音楽ってそうやって、なんか記憶をね、引っ張り出してくれるところって、ありますよね。本編では名前出さなかったけども、林くんとかね、俺の古い友達の顔も思わず、出てきちゃった大森くんとか、このソニー・ロリンズ一緒に聞いたのは、一番よく聞いたのは、実は林くんってやつかな。林元気かなとかね、そんなことも思いながら、ソニー・ロリンズ聞きました。なんかね、なんか研究があるでしょ？若い頃聞いた音楽っていうのがずっとなんか脳みそに残って、その人のなんか音楽の原型になっていくみたいな。だからそれって多分、親は選べないっていうのにすごい近いような気がしていて、自分が育ったある時期の文化とかっていうのは、後から自分の居場所は選べるけども、もともとそうやって、なんていうのかな、育っちゃうところってのは自分で選ぶわけじゃないじゃない。だって自分で親選べないわけだから、たまたまそこに生まれちゃって、生まれる場所も選べないもんね、そんなのね。自分で何か選べるようになるのはある年齢になってからじゃないですか。だけど人間の基礎的なところって言語もそうだけども、こうやって僕が日本語喋ってんのも自分で選んで日本語を喋るようになったわけじゃないじゃない。それと一緒で、人って多分、多くの部分は自分で選んだんじゃないものでできてるんですよね。好むと好まざるとに関わらず。だから、例えば、僕はこうやって日本語がネイティブで喋ってるのは自分で選んだわけじゃないわけだけど、だけど、それに完全に縛られ続けるわけじゃなくて、後から、違う言語を学ぶことだってできるわけですよ。大変だけどね。僕は日本語以外に英語が使えるだけだけど、その英語だって、20代の後半くらいになってから海外にどうしても行きたいと思って一生懸命、やり直したけど、高校くらいから全く勉強なんかしてなかったから、大変で今でも本当に下手くそ。下手くそで、相手の言ってることも 100% わかるわけじゃないんだけどね。だけどもそうやって自分の居場所って、後からなら選べるわけじゃない。だけど、いつも思うんだけど、後から選べる 人はまだ幸せというか、選べない人ももちろんいるわけで、だからその中で人はどうしても生きていけなきゃいけないから、そんなことを僕はいつも、音楽、いろんな音楽聴いたり、例えば、僕がすごく、例えばだよ、ソニー・ロリンズをすごいやりたいと思ったとしても、僕に備わってる何かが適合してないとできない。まず一つは、僕は管楽器を吹くことが全くできないし、子供の頃から管楽器習ってたりしたわけじゃないから、ソニー・ロリンズみたいには多分、ある時期決めてなろうって努力したらなれたかもしれないけども、あんまり元々音楽家系みたいなところで育ってないからなれないっていうのと、あとはソニー・ロリンズは、アフロアメリカンの黒人としてニューヨークで生まれ、そのニューヨークの文化の中で育ち、母方がカリプソ系なので、ああいうカリブの音楽が体の中のどっかに入ってるっていうので、あの音楽を選択してるわけだけど、僕の中には、アメリカ系の、ジャズのルーツとかカリブの音楽のルーツは全くないので、すごくやりたいと思ったら外国語を学ぶのに近くなるんですよね。だから聞いててすごい好きだけど、自分はそれはある時期からできないなって20代の頃思ったかな。それは何で思ったかというと、20代の頃僕実はサンバを習いに行ったことがあって、サンバが大好きでね、ブラジルので、ブラジル人に習って、もちろん参加できるし、ある程度まではパーカッション、スルドという楽器を僕担当してましたけど、叩けるようになったんだけど、でもブラジルの元々の人が叩くあのリズムはとてもじゃないけども自分の体では無理だなって思ったんです。パーカッション奏者じゃないからっていうのもあるけど、多分それだけじゃなくて、例えばこうやって今英語喋れるようになったけども、ネイティブの人が喋るように自由に使ったり、あとこの人は、ネイティブだなって思えるような発音で喋ることは僕はできなくて、まあそんな努力をしなかったっていうのもあるんだけども、だからなんだろうな、後からやってできることとできないことってあって、英語で喋るようになることはできるけど、ネイティブと同じになることはかなりものすごい努力しないと無理でしょう。で、音楽もやっぱりサンバをやるっていうのはかなり努力しないとネイティブなブラジルの人のようにはなれないなと思って、で、僕もともとすごく不器用だから、楽器やるのとかもね、で、そういうのをいろいろ試しながら、ああ、俺本当に不器用だし、まあ、もともと不器用な上に、そんなに人より努力できるほどじゃなかったんで、楽器もね、なんかなかなかうまくなんなかったんで、結局自分の音楽を見つけるしかなかったんですよね。だけど、そうやって、誰もやってない音楽なら比べようがないからね、自分にしかできない音楽なら。っていうのを自分で探しているうちに、なんか、自分の音楽みたいなもの、別に自分の音楽を探したんじゃないんだよ。そんな自分探しみたいな話俺嫌いだから、そんなんじゃなくて、これしかできなかったんだよ俺。これしかできないっていうものしかできなかったの。だけど、それが強みになったるんだなって、ずいぶん後になってから、最近ですよ気づいたの。誰かみたいにできちゃったらきっとこうはならなかったんだと思うんだよね。ターンテーブルをさ、僕ターンテーブルとギターがメインの楽器だけど、ターンテーブルを僕みたいに演奏する人ってこの世に誰もいなくて、それは多分誰も僕みたいに演奏したいと思わないからっていうのもあると思うけど、僕は参考例に最初のうちしたのはクリスチャン・マークレとかだけど、そうじゃない形をなんかやっていくうちに自分にしかできないもんになっちゃったんだよね。っていう感じかな。だから何の話をしてるかというと、もともと自分が持っているような資質と、それから、その後自分にできるものっていうのの折り合いをつけながら、それでも自分が憧れているやりたいものっていうのをやろうとするときに、これにしかならなかったっていう、すごい残念な形なんだけども、それがでも逆に個性になって、のかな。で、話がどんどん逸れちゃった。外国に住むとか日本に住むって話からここに逸れてったんだけども、音楽もだからとても似てるというか、音楽ってある地域の文化にすごく関係があるものだから、その音楽を本当にやりたかったら、その音楽が発祥した地域に行くのが一番いいんだよね。それで自分の身体化していくというか。だけど、ある時期からそうじゃない音楽というか、ある地域の音楽じゃない音楽っていうのが出だして、僕らのやってるノイズミュージックとか、あと今みんながやってるポップスはかなり地域に根ざしたんじゃない音楽に近づいてると思うんだけど、そういうものとかになった時に、自分のやり方でやっていいんだっ っていう風になってって、要するに伝統を引き継いで、だもんじゃなくて、それはコンピューターのおかげとかいろいろあるよね。それで、今混乱してだいぶ喋ってますけども、だから、そういうものがどんどんできてきてもいいというか、でもそんな風に思ってるんです。で、それは、なんで自分がそういう風に気づいてたかっていうと、やっぱり、長い海外での活動の中で、言葉がちゃんと通じないとか、自分のやってる音楽っていうのが何なんだって考えざるを得なくて、よく聞かれるんだよ。あなたは、の音楽はルーツは何なんだとか、日本の仏教とか伝統音楽にどういう影響を受けてんだとかってよく、昔は本当よく聞かれた。それって、例えばだけど、ビートルズに、キリスト教の影響あるのかって誰も聞かないでしょ。だから、あるエキゾチズムというか、なんだろうね、人種的な偏見ももちろんあると思うけども、日本人だったら日本的なことやんなきゃいけないとかね、そういうのにうっすらさらされながら、でもそうじゃないものを探していく。うちにこんな風になったのかな。ごめん、だいぶ混乱して喋ってるんで、いや、まあポッドキャスト版だからね。なので、それを、海外ツアーしてるといつも思うの。で、ヨーロッパ行くと、もともとその地域で生まれたその言語を喋る人だけじゃない場合がすごく多いんだよね。例えばオランダ行くと、オランダ語を喋る人だけじゃなくて、英語しか喋れない人もいっぱいいるわけ。オランダ生まれじゃない人で、オランダに移住してきた人がいっぱいいるからね。で、オランダ人も大抵は英語を使うので、今の人たちは。そうすると、英語とオランダ語を切り替えながらオランダの中で生活してる人っていっぱいいて、いろんな地域の人がいて、っていう、ヨーロッパでは結構地域地域でそういうことが普通に起こってて、日本だとあんまりそれがないんだけどね。でもそういう中でずっとツアーをしてるんで、僕はさっきみたいな考え方になってたかな。そう、だから、例えばだけど、日本の人がやっているポップスとかで、アメリカの黒人のビートみたいに全然、グルーブしてないじゃんっていう批判がよくあったりするんだけど、それ、黒人のアメリカのブラックミュージックみたいにグルーブしたいのにならないんだったらそういう批判も当てはまるけど、そうではなくて、アメリカのブラックミュージック的な、リズムとかを使いつつだけど、でも日本風に変化させたって何にも悪いと思ってなくて、歌謡曲がそうですよ。70年代のピンクレディとかね、ファンクっぽいんだけども、ファンクと似ても似つかなくて、でも譜面に起こすとファンクだよなっていう。だけど、実際の音楽はファンクじゃないでしょ？ピンクレディとか歌謡曲じゃないですか。ああいうのって僕は、それが日本のダメさとかでは全然ないと思っていて、ああいう風にしかならなかった音楽っていうのが、が自分たちのネイティブなものなんだよね。で、それを、ちゃんと自分たちのものとして受け入れてってもいいと僕は思ってるんです。で、それが、かつてはだから、大部分の人が同じような経験してるから多数な人間でそれを形成してって歌謡曲が生まれたりとか、あるいは日本のね、昭和の盆踊りが生まれたりとかってしたんだけど、今は多くの人たちの経験が必ずしも一緒じゃないから、例えばだけど、自分のなんていうのかな、育ちが同じ地域福島だけで育ってるってわけじゃなくて、こうしながらいろんなとこで育ったりとか、親もうちの場合だったら神戸出身の親と横浜出身の親で福島で育つとか、これが例えばもっと広く見たらヨーロッパだったらね、例えば、ベルギー人のお父さんで、お母さんが日本人でベルギーと日本で育ったとかっていう人がいたりとかするわけじゃないですか。そういうふうに個人個人の経験が昔みたいには一種類では本当に世界中がないので、だから、なんだろうな、一種類の音楽みたいなんじゃなくて本当にパーソナルなグルーヴ感を持ってたり、パーソナルな感覚の音楽がもっともっといっぱい出てきてもいいって思ってるんです。で、これね、早くも、1980年代くらいには僕そういうことを考えていて、みんなもそういうこと言ってた、ミュージシャンたちはね。でもそれがいよいよ、それからもう40年も経ってるけどね、40年、50年近く、いよいよ現実的になってきて、で、もっともっとアートにしろ音楽にしろパーソナルなものになってって、いいんだと思ってる。そういうものにきっとなってくんじゃないかなって、思ってるんですけどね。ごめん。まとまってない。今日の話。何にもまとまってない。まあいいか。ポッドキャスト版いつもこんなもんだ。でも、なんか、これ聞いて参考になる人がいたら嬉しいなって思ってます。僕もいつも自分の考えをこうやってただ投げ出してってるだけなんだけど。そうだ。 こう話がどんどん長くなる。投げ出してると思い出した。とはいえ、俺本をちゃんと書かなきゃってやっと今年に入ってから強く思い出して、今までも本何冊か出してたけども、2017年を最後に本出してないんだよね。でもなんで出してないんだろうなって思ったんだけど、あんま本書こうって思わなかったの。一つはね、僕ね、SNS の悪い影響があったと思う。ずっと前はブログを書いてた時代は長い文章を書く体力ってあったんだけど、2011年の震災以降、僕はブログよりもどっちかというと SNS に主力を置いてたのね。情報発信。その数年間。で、その時に長い文章を書く体力っていうか筋肉がなくなったんだと思う。だけどそれ以前に書いたものとかいろいろあったんで、2010年代はそれでも本を書けたんだけど、2017年に僕はこんな音楽を聴いて育ったっていう本と、学校で教えてくれない音楽っていう本を出した後に、ふと気づいたんだよね。あ、俺長い文章を書く筋肉が衰えてるって。で、SNS、やってるけども今もね、広告とか、自分のライブの告知とか、ちょっとしたことは時々書いてるし、なんだろうな、パンデミック中は随分書いてたりしたけど、やっぱり、これ書いてるとそこで文章を書くって筋肉が終わっちゃうので、少し抑えて、ちゃんと長い文章を書かなきゃって思い出してたの、この何年かね。で、それがやっと、SNS 脱致したんじゃなくて、SNS で文章を書かないようにして、やっとそれがね、今できるようになってきて、それで、僕はこんな音楽を聴いて育ったっていう連載をずっとやってたのが止まってたんだけど、それをね、再び始めました。で、他にもね、まだ言えないけど、実はもう一冊書き出してるんです。あ、もう二冊、正確に言うとね、書き出してます。それは、年内にはどっちも出ないと思うけども、来年くらいには出るかな。でも僕はこんな音楽を聴いて育ったのは、できれば今年中に出したいと思ってて、で、これはなぜかというとですね、ずっと私があんまり言わないできた、1980年代に、高柳正幸という、本当に尊敬しているギタリストのところで僕は、アシスタントを20代の頃ね、やっていて、そのことは僕にとっては、すごい経験になっていて、自分のその後の音楽的な、ものっていうのはそこでかなり作られたんだけども、ただ、いろいろあって僕にとってはすごいトラウマにもなっている出来事で、もう書けないし、言えないしと思ってたの。ずっと言わずに来たんだけども、もうあれから40年も経ってるし、このことをちゃんと言ったり書いたりしないと誰も書かないし消えちゃうし、何より高柳正幸という本当に日本が誇るものすごい稀有な、音楽家の生涯っていうのを誰かがちゃんと文章にすべきだと思ってて、俺じゃない人がやるべきなんだけども、まだ誰もそれちゃんとやってないんで、せめて僕が一緒にいた時代のことは、私の視点でちゃんと高柳さんのこと書きたいなってやっと思えるようになって、でね、それを今連載で書き出しているところなんです。そんなこともあって、今年に入ってから、山口のね、芸術情報センター、ワイカムで展示を作るっていう決心がついたのと、文章をちゃんと書くぞっていう決心がついたのと同時に、自分のいろいろな作品を、出していくぞっていう、これ、まあ、言ってみれば、もう就活だと思う。就活20年くらいかけたいけどね、できればね。80代くらいまではやりたいんだけども、でももうこの先は、いろいろね、心臓の手術もしたりとか、いつまで自分の寿命があるかもよくわからないから、今すぐ死ぬ気はないよ、もちろん。ないけどもわかんないからね。だから、とにかく自分の作品を作っていきたいなっていう。で、それは音楽がもちろん第一。音の作品がもちろん第一。それから、こうやって音楽を紹介していくラジオもすごく僕にとっては重要。こうやって紹介していくことで、自分が、の音楽っていうのも見えてくるからね。それと、それから音楽以外だと、文章として残すこと、あんまり残すこととかっていうと、かっこ悪いかもしれないけど、でもね、残さないと消えちゃうなって思ったの。ネット見れば何でも出てるじゃんと思うかもしれないけど、そんなことないよ。80年代のいろんなことは、どこにも出てない。60年代とかのがむしろ出てたりするかな。みんな書き残したからね。だけど80年代とか90年代のことって意外と書き残されてなくて、で、 その世代の人たちはネットを作った世代でもあるから、ネットの中にそういうことが多少あるんだけども、ネットって消えてくからね、どんどんね。50年経ったら今ネットに出てることなんかほとんど残ってないと思うよ。そう考えると、まあ、でも残す意味あるのって言われるかもしれないけども、僕は、残す必要はあると思ってる。それが、じゃないと歴史って本当に捏造されちゃうから、で、その歴史の捏造がどんなにまずいかっていうのを今の、政府とか見てるとすごく思うので、そうではなくて、ちゃんといいことも悪いことも含めて残していくべきだと思っていて、もちろん僕が書くことは僕が書くの見方でしかないから違う見方も必要なんだけども、そんなのも含めて僕が書くのは大きな歴史じゃなくて小さな個人史から見た日本の音楽史なんだけども、それはねやっぱり書かなくちゃって今強く思ってる、で、なんで話が今日何の話してたんだか分からなくなっちゃったな。まあいいや、そんな感じで、ツアーしながらずっとそういうことも考えて、でツアー中にもずっと原稿を書いてました。で昔ね、僕が初めて原稿書き出した頃は原稿用紙に書いてたんだよ、80年代仕事で原稿書いてたからね、結構お仕事として僕は原稿書く仕事を当時してたんです。署名とかじゃなくて雑誌の仕事をね、その時代原稿用紙。で、90年代の中頃くらいから僕はワープロに移行したかな。割と遅かったワープロに移行するのがね、90年代の後半からワープロで原稿を書くようになって、要するにデータで送れるようになったからね、ネットが文字だけ送れるようになってね、その後コンピューターで文字を書くようになって、今は原稿は手書きなのは譜面だけで、譜面も手書きで書いてる人も今や珍しいけどね、原稿は僕はコンピューターでずっと書いてたんだけども、今回ツアー中は、スマホで書いてた。スマートフォンで全部今原稿を書いてます。結構込み入った複雑な原稿も含めて、なんで誤字脱字も結構多いんだけども、それでも何回か構成すれば大丈夫になっていくので、とにかく原稿をまとまって書く時間がないから、移動中に、移動してる間って何にもしない時間だから、移動中に書かなきゃと思って、しかもものすごい距離移動してますからね、年間に多分、1ヶ月近くは移動時間として使ってるんじゃないかな。だからその間に原稿書こうと思って今頑張ってるということで、ちくま書房の、ウェブちくまというところで、僕はこんな音楽を聴いて育ったっていう、まあ、2017年にその本出したんだけど、その続きです。1979年から80年代のことを書いた。ごめん、咳込んじゃった。79年から、80年代のことを書いた連載が今始まっているので、咳込んじゃった。なのでぜひぜひ興味ある人はチェックしてください。で、それは今年中になんとか本にしようと思っていて、そこには、高柳正幸さんの80年代にやった、非常に、ユニークな、本当に彼しかやってないような、素晴らしい、音楽がどうやって創作されていったかっていうのを僕の視点で、身近にいた時期が4年間、5年間かな、ほどあったので、それを、書きたいと思います。で、同時に、そこから僕はすごく強い影響を受けて自分の音楽を作っていったのもあるし、あとはすごく強い影響を受けながら、自分が道を誤ってしまったこともあって、そのことも書ければと思ってます。という感じで、ポッドキャスト版でございました。来週は、何やろうかな。ソニーロリンズではないものをやろうと思ってます。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオでした。また来週。